それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。マタイによる福音書12章1節から8節、新約聖書22ページ上の段でございます。お読みいたします。マタイによる福音書12章。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちは空腹だったので穂を摘んで食べ始めた。するとパリサイ人たちがそれを見てイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。しかしイエスは言われた。ダビデの友の者たちが空腹になった時にダビデが何をしたのか、どのようにして神の家に入り、祭司以外は自分も友の者たちも食べてはならない臨在のパンを食べたか、読んだことがないのですか。また安息日に宮にいる祭司たちは安息日を汚しても咎を免れるということを律法で読んだことがないのですか。あなた方に言いますが、ここに宮よりも大いなるものがあります。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味かを知っていたら、あなた方は咎のない者たちを不義に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。このところから安息日の主と題して西本浩一先生にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、2月最初の手術の礼拝、そしてまた聖餐礼拝となっています。主が私たちのために命を捨ててくださった、そのことによって私たちのすべての罪咎が許されて神の御前に立ち、また豊かな恵み祝福に預かるものとさせていただけたことを感謝いたします。どうぞ主がなしてくださるその愛の御業の中に私たちを生かしてくださり、また私たちも喜びと感謝を持って主と共に生きるものとなしてくださるようによろしくお願いします。そのためにも私たちに約束の御言葉を与えてくださり、神のお言葉によって私たちは励まされ力を与えていただき、また主を褒めたたえ礼拝するものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時をも真理の御霊であるご聖霊が私たちの心の中に働いてくださって、この神の御言葉をしっかりと心の中に受け止め、そしてまたお言葉によって生かされて、どうぞこの世のさまざまな困難やまた苦しみに打ち勝っていけるものとしてくださるようによろしくお願いいたします。今からの時を神様の御手に委ねて、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はマタイの福音書の12章1節から8節を読んでいただきました。そしてこのところでイエス・キリストは8節を見ますと、人の子は安息日の主ですというふうに言われているわけです。これはイエス・キリストご自身が言われ、そしてまた私たちにも実は安息日の主である。で、今日私たちは日曜日朝に教会に集まって礼拝をしています。じゃあ何のために礼拝をするのか、それは私たちが神様から祝福を受けるためであるということです。そしてこの安息日というのがもう神様によって作られた、初めに神は天と地を作られたっていうのが創世記の一章に初めに出てくるんです。で、この安息日っていうのはいつからできたのか、実はその創世記の二章に出てきます。すべてのものを作られて、そして七日目にもう完成したことを喜ばれて、その七日目を聖なる日とされ安息日と定められた。それが安息日の始まりであるわけです。そして神様はモーセを通してこの約束が与えられたわけです。その代表的なものがもう十戒と言われるものであるわけなんですけれども、その中にも 安息日を覚えて、これを聖なるものとせよと神様は私たちに命じてくださっておられる、6日間天地創造の業をされて7日目に休まれた。そしてそのところから私たちも6日間働き、そして1日は言うなればもう休みの日ということであるわけです。しかし重要なことは何かっていうと、ただ単なる休みではないということです。聖書にはこの安息という言葉を使っているわけなんです。その安息っていうのは一体どういうことなのか。一つはもう心が休まるということです。ですから私たちは、今日曜日が安息日になっています。だからこの日が自分の心が本当に平安に満たされてですね、穏やかにしているのかどうか。でもう一つ、日本語の漢字では息っていう言葉が使われているわけです。息災っていう言葉もあるんですけれども、私たちの肉体的健康ですから、この安息という意味の中には私たちの心がですね健やか、そしてもう一つは体も元気だという、そういう二重の意味があるんではないだろうか。ですから私たちはその安息をいただいて、もう元気にですね生きるということを神様は願っておられる。安息日を覚えてそれを聖なる日としなさい。この聖なるということも実はこの神様のものになるという意味があるわけなんです。私たちは普通仕事をして、また家庭でそれぞれ生活をしているわけなんですけれども、しかしその安息日を聖なる日とする、それは神様との交わりをですね明確なものとしていくっていう意味が私はあると思います。もっと平たく言うならば、神様ともう交わって、そして心も体もですね回復させていただく、それが私たちの安息日である。で、旧約聖書では6日間神様は創造の御業をして、最後にですね7日目を安息日として設けられた。それで考えるんだったら土曜日っていうことになるわけです。でも今私たちは土曜日に礼拝をしていないわけなんです。昨日は土曜日でした。でも今私たちが集まっているのは日曜日。なんで日曜日に集まるようになったのか。それは新約聖書から変わってきたということです。そのことの始まりは使徒の働きに出てきます。イエス・キリストがよみがえられて天に帰られる。そしてその代わりにもう一人の別の助け主、聖霊がイエス・キリストの代わりに来られて、そして弟子たちに慰めと励ましを与えられた。最初は土曜日を安息日として弟子たちもそのシナゴーグとかですね神殿に行っていたわけです。ところが彼らはイエス・キリストを信じる、キリストこそ誠の神救い主、もうシナゴーグから神殿から追い出されていく。じゃあ彼らはどこで礼拝をするのか。彼らは週の初めに集まって、まだその時はキリスト教の教会会堂はなかったわけです。おそらくは救われた人たちの中で自分の家はちょっと広いからここで集まりましょう、またあるいはその公民館みたいなところで集まってですね、自分たちはユダヤ人たちから迫害を受けるから週の初めに集まって、そこで神様を礼拝し賛美し、そしてまたパンを裂いた、パンを裂くっていうのは生産式、 持つ、それがもう今日まで至ってきているということになるわけです。まあ後でも話しますけれども、もっと重要なことはイエス・キリストが死の中から蘇られて復活されたというのが日曜日の朝であった。ですから私たちは新しい命、復活の命をいただいて新しい週を始めていく。だから安息日っていうのは、ただ自分が疲れたからお休みするというよりは、むしろ私たちは神様から回復の力、その恵み、祝福に預かって新しい命に生かされて生きる。だからそれは今までのことを振り返って休みっていうよりは、むしろ上から力をいただいてこれから先に向かって生きるっていうことで、もう週の初めにまず神様を礼拝する、神様との交わりいただいて、新しく私たちは力を受けてさらに進ませていただける、そのことがあると思います。しかしこのイエス様の時代に、このイエス様に反対するパリサイ人たちがですね、なんとこの弟子たちがこの麦畑を取った時に彼らは空腹だったので頬を摘んで食べ始めた。そしてパリサイ人たちは、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしていますって言ってですね、悪いことをしてると言ってきたわけなんです。まあ、他の人の畑に入ってですね、麦を取って食べる、それが悪いことじゃないかなって私たちは思うんですけれども、実はそれはその当時許された行為であったわけなんです。もう空腹でですね、他に食べるものがない、でも他の人の畑に入って豊かにある、そういう中にあって摘んで食べてもいい、それはもう旧約聖書の中で許されている行為であった。じゃあ何が悪かったのか、この頬を摘んでというのが、それが借り入れだとですね、パリサイ人たちは言ったわけなんです。もう麦を買っている、まあそれはもう大げさっていうかですね、まあ言いがかりっていうか、じゃあ私たちはご飯食べるときに箸を使ったりとかナイフやフォークを使ってですね、口に運ばないのか、そうしたらもう誰も食べられないということになるわけなんです。食べるっていう動作、行為があるわけです。それをパリサイ人たちは、安息日にしてはならない、労働だって言ってですね、言ってきたわけです。まあもちろん人の畑に行って釜を使ってですね、たくさん稲の方を刈り取っていったら、それはもういけないことであり、もう働きになってしまうわけです。神様は決してそれを喜びとはされない。でもこの弟子たちは空腹だった、食べるものがない、そしてそのところで畑に入ってですね、空腹を満たす。まあ私たちは食べないと元気が出ないわけです。生きていくことはできない。その点は非常に大事なところではないだろうか。ですからイエス様は3節のところを見ると、ダビデと共の者たちのことを語られたわけです。これも旧約聖書に出てきます。ダビデがサウル王に追われてですね、命が狙われる、で彼らは逃げ込んでいった。その逃げ込んでいったのが実は神殿だった、神の宮だった。そして彼らはもう逃げて逃げて、もう食べるところではなかったわけですから、非常にお腹が空いていたわけです。で神殿にですね、そこに入って彼らは隠れて、その時に祭司が出てきたわけですけれども、何か食べるものはないかって尋ねたら、もう何も、もちろん神殿だからそんな人が食べるものなんてない、ただ神様に備えているパンだけがここにありますって言ってですね、その祭司は答えたわけなんです。でそのパンというのは何かっていうと、4節のところを見ると、臨在のパンってですね出てるんです。それはもう神様に 捧げた。もう聖なるものであり、それを食べることができるのは祭司だけだってですね、あるわけなんです。で、まあ今日聖餐式あります。で、時々パンが残るんですね。で、それはむやみに捨てない、まあある意味、まあ聖なるものとして私と家内は後でいただくっていうことがあるわけなんですけれども、まあそれは別としてですね、祭司以外は食べてはいけない聖なるものだ。ところが、なんと祭司はですね、そのダビデと共の若い人たちに聖なるパンを与えて、ダビデと若者たちは食べたわけです。じゃあそれで彼らは神様から裁きを受けたのか。受けなかったわけです。むしろ彼らは命が助けられてですね、サウルの手から生き延びることができて、そしてダビデはついにイスラエルの王となった。神様はそのことを決して咎めるってことをしなかったということなんです。何が大事かっていうと、命ほど大事なものはない。神様は私たちに命を与えてくださる方なんです。だから決まりを守るっていうことを神様は第一にされるのではなくて、むしろ私たちの命を守ってくださる。命がないと、いくら安息日があったとしてもですね、一体それは何のための意味があるのか。だから私たちが安息日のために生きているのではなくて、生きている私たちのために神様は安息日を設けてくださった。ですから自分の心が本当に安らぎの中にあるのか、そして体も休めているのか、それが重要なことです。普通の仕事を私たちはその安息の日にはですね、しないで、やはり神様の前に出て、そして神様が私たちを養ってくださる、心の平安を与え、そしてまた肉体にも安らぎ活力を与えてくださって、新しく私たちは希望を持って始めるっていくことができる。それが安息日の大切な意味ではないかと思います。そしてその安息日の日に例外的な人もいたわけです。それは神殿で奉仕する祭司です。人々は神殿に来て神様を礼拝をする、捧げ物をする。じゃあそれを受け取って奉仕するのは誰かっていうと、一般の人はそれできないんです。神殿で神様に仕えることができるのは祭司、そしてその下でレビ人も奉仕をしている。ですから彼らがその日にですね、もうあっち行ったりこっち行ったり、そしてまたいろんな活動をしている。五節のところを見ると、安息日に宮にいる祭司たちは安息日を汚している、汚しても咎を免れるということを律法で読んだことがないのですか。ですから祭司たちは神殿の中でもうどれだけ一生懸命ですね、供え物をしたりとか香を焚いたりとかやっても咎められることがない。そのことが約束されているわけなんです。またイエス様は別のところでですね、自分の飼っている家畜羊なんかが井戸に落ち込んだらですね、今日は安息日だから井戸まで行って助けるのはやめようっていう飼い主はいない。もうその自分が飼っている大事な羊がもう井戸にですねはまってるって言ったら、もうそこに一目散に行って助けるはずなんです。なんと安息日に歩く距離までが決まっていた。驚くべきことです。そこまで規制してやらなきゃいけないのか。でも命と規則とどっちが大事なのか。命の方が大事です。そしてイエス様は私たちを滅びの中から救うために この世に来てくださった。むしろそういう決まり立法をですね、廃棄するために来たのではなくて、私は成就するために来たのである。イエス様はそう言われたわけなんです。もう空腹だったらその空腹を満たす方がいい、そちらが優先されるんです。旧約聖書の中でもダビデは許された。そして新約聖書においてもイエス様はそれを咎めないでですね、許してくださって、空腹を満たしてくださり、命を与えてくださる。なぜならば8節に、人の子は安息日の主です。人の子って誰か、イエス・キリストなんです。イエス・キリストは私が主であると言われた。もう自分が全てのものの中心である。まあ言うなればイエス・キリストは一言で言うなら神だということです。もし彼が神でなかったら冒涜することだったでというふうになるわけですけれども、そうではない。イエス・キリストは私たちに命を与えて、そして私たちの命を守ってくださる。ですから6節のところを見ると、ここに宮よりも大いなるものがあります。宮よりも大いなるもの、まあ、その当時の神殿というのはヘロデという王様が作ってですね、ものすごい壮大なものであった。でもそれよりも偉大なものがいる。それはむしろ自分自身を指して言われたことです。神殿は何をするために行くのかっていうと、それは神様に供え物をするわけです。神殿には祭壇があった。そしてそこに羊や牛をですね、捧げるっていうことをしたわけです。一つは罪のなだめの供え物です。自分が罪を犯しました、許してくださいと言って羊をですね、その祭壇の上で殺してほふり全焼の生贄をする。また牛もですね、そこで焼く。神様に感謝の捧げ物をする。神殿には祭壇があった。じゃあそれを繰り返すことによって、果たしてあのイスラエルの人たちは罪が許されたという確信を持って生きることができたんだろうか。できなかったわけです。動物の生贄は捧げても、自分の心を捧げるっていうことはできなかった。そして毎年毎年繰り返して多くの生贄をただ捧げている。それはもう形だけの信仰でしかなかったっていうことです。だから礼拝もやっぱり私たちは習慣とか形だけで礼拝しているっていうのは果たしてどうなんだろうか。今私たちは神殿は持ってません。もちろん生贄の祭壇もないわけです。でも私たちには明確なものがあります。それは十字架であるっていうことです。イエス・キリストが十字架で命を捨ててくださった。そのことによって私たちのすべての罪が許された。バプテスマのヨハネはイエス・キリストを世の罪を取り除く神の子羊、そのように言ったわけなんです。だから私たちが罪を許していただけるのは、何か捧げ物をしたから許されるというのではないということです。イエス・キリストが身代わりになって自分の代わりに命を捨ててくださった。そしてそのことによって自分の罪が許されたということであるわけなんです。まあ今読んだ聖書の中に、まあ繰り返されて出てくる言葉がありますけれども、まあ空腹っていうことも、弟子たちが空腹だった、そしてダビデも空腹だった、でも神殿のパン食べてですね、それで満たされて命がつながれて、彼らは生き延びていくことができたわけです。そしてもう一つ繰り返して出てくる言葉があります。それはトガという言葉です。五節のところに祭司たちが 咎を免れる。そしてどこにもう一つ出てくるかというと、七節の終わりのところに咎のない者たちという言葉が出てくるわけなんです。まあ咎、咎められる。だから私たちも咎められることがあります。それは悪いことをしたら咎められるんです。もう私も警察官に咎められて交通違反ですってですね、もう罰金も払いましたけれども、そういうことがあるわけです。でももう一つ咎められるのは何かっていうと、自分の心が咎められるってことです。人には分からない。他の人は知らない。でも自分の良心が咎めるってことがあるんではないでしょうか。じゃあ自分の心の中にあるその咎めをですね、誰が許してくれるんだろうか。どこに私たちは解決を見出すことができるのか。それはイエス・キリストの十字架の上で身代わりとなってその罪、咎を身に受けて十字架の上で命を捨ててくださったイエス・キリストが私たちの心の咎めをも許してくださるということです。ですから私たちがいつも日曜日に礼拝に来る、イエス・キリストが私を許してくださり愛してくださっておられるんだ、そのことを私たちはいつも心に覚えて、また心を新たにさせていただいて新しい主を始めていく。いつまでも心の中に咎めを感じていてですね、負い目を持って、私たちは本当に喜んで平安を持ってですね生活できるでしょうか。私は絶対できないです。咎めがあってですね、本当に心から喜ぶってことなんてできない。しかしイエス・キリストは私たちのその咎を許してくださり、そして流してくださった十字架の血潮によって私たちの心を清めてくださる、その約束があるということです。だからほとんどの教会にはこの十字架が掲げられています。それは罪の許しの約束象徴であるわけです。ですから私たちは自分の心がもう来週、先週のことではない、もう一切イエス・キリストによって許されて心が新しくされた、新しい思いを持って希望を持って生きることができる。ですから私たちは週の終わりではなくて週の初めに心を新しくさせていただいて始めさせていく。なぜならばキリストは死の中から復活された、蘇られた、そして私たちもその復活に預かっているものである。それが私たちの信仰であるということです。誰でもキリストに会うならその人は新しく作られたものである、古いものは過ぎ去って見よ全てが新しくなったのである。神様は私たちに約束してくださっておられます。ですから私たちもイエス・キリストの十字架によって全てが許されて、そしてまた新しい命、復活の命に預かって私たちは主と共に生きるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、新しい日を、この新しい主を与えてくださりありがとうございます。イエス・キリストがあの十字架にかけられて、それは私たちの罪のためになだめの供え物、生贄となってくださって血を流し命を捨ててくださいました。しかし私たちはこの十字架によって罪が許され、そしてまた復活により、私たちにも新しい命、復活の命を与えてくださったことを感謝します。イエス・キリストはこの安息日の主であり、そしてまた私たちはその主から豊かな恵み、祝福に預かることができることを感謝いたします。どうぞご自身のその恵みと祝福をますます豊かに与えてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。 アーメン。